皆さんこんにちは。 NSP 一国並びに日本再生戦略勉強会、21年5月の分の収録であります。ちょっと5月の連休の関係でですね、今4月30日でありますが、30日に収録しております。で、 NSP の会員の皆さんからはご質問を受けしておりますが、その答えはですね、土曜日の日に NSP のホームページの方に文章でお答えしますので、ご質問の方はそれ見ていただきまして、で、今はですね、この1時間半は、まあ私のお話だけとりあえず収録したということで、まあ今回ちょっと5月の連休で新しくなるんで、ちょっとそれご了解いただきたいと思います。まずですね、コロナの話ですね。まあとにかく猛威を振るっておりまして、今までのコロナに比べまして、感染力も強いし、重症化率、死亡者も多いし、それから2回目の感染が疑われるという状況になってきておりまして、いやいや、なんかいよいよ本当にこう、疫病、言い方悪いですけど、いや本当疫病だなという感じですね。古来、まあ人類生まれて以来なんでしょうけども、特に農業を始めてからですね、もうとにかく日本も世界も、人類は疫病との戦いなんですが、まあそのものすごいのは今回も来たなという、まあ実感であります。で、ちょっとコロナの様子からいきたいと思いますが、まず見ていただきたいのがインドなんですね。インドは今回バージョン2が猛烈なんですね。で、インドの感染者の推移で、バージョン1の方は、まあ、隔離の失敗からインドは一山になっちゃったんですね。で、去年の秋が1日の感染者のピークで1日10万人で、これもすごい数ですけども、今回は2月からですね、だんだん増え始めて、で、4月の中旬以降が急激に増えてるんですね。1日10万人だったのがですね、これ4月の4日ですよね。4月の6日ですね。4日か。4日ですね。で、それからまだ1ヶ月経ってないのにですね、1日38万人ですよ。10万人だったの、今までの過去のピーク10万人が今38万人、もうすぐ40万人になろうとしてるわけですから、それは病院も足りなくなるし、酸素も足りなくなりますわね。で、死者の数はこれですね。過去の死者のピークは1日約1000人だった、1000人強だったんですが、今ですね、3500人ぐらい、3600人ぐらいですか、なってます。3倍以上ですよね。ですから、それは火葬場だっていっぱいになりますわね。大変なことになってて、まあなんでインドはこんなにすごくなったかよくわかんないんですが、しかしここですね、よく見ますと感染者の伸び率が下がってきてますよね。まあ、隔離とかするとこのコロナバージョン2も感染者の伸びが穏やかになるようで、まあこれそういうことなのかもしれませんが、ちょっと感染者伸び落ちてきてますよね。したがってだから、とりあえず、バージョン2の第一波は天井に向かいつつあるということかもしれませんね。で、世界全体の様子はこうなってですね、ここがバージョン1のピークで、今バージョン2に向かってて、やっぱりバージョン1のピーク超えてますよね。で、今どんなところが感染すごいかっていうことで、ちょっと見てみますが、ウィークリートレンドでちょっと見てみたら、これ新しいグラフ、ウィークリートレンドってありましてね、ウィークリーケースチェンジってありまして、カメルーンとか、コンゴとか、グイラとかラオスとか、今まであんまりですね、こう増えてなかったところでかなりいってんですよね、これ。カメルーンなんかそうですよね。ほら、これ、今までほとんど出なかったところにバタバタ出始めたんですね。で、死者もやっぱ増えてきてるんですよ。皆さん武漢のこと覚えてられますかね。武漢の感染すごかった時に、2回目の感染だと重症化して亡くなる方が多いっていうのは覚えてますかね。いや、なんかそういうなってる可能性があるんですよね。なんか1回目は軽く済んじゃったんだけど2回目が大変だということあり得て、だから100年前のスペイン風邪も1回目に猛烈な死者が出たところは2回目は大したことなかったと。で、反対に1回目に大したことなかったところは2回目がひどかったという記録残ってますから、この第2波はですね、第バージョン2はそうなってる可能性ありますよね。あと、例えば、これスリランカですね。スリランカもインドと同じように猛烈な伸び方ですよね、これね。それから、さっきネパールもありましたよね。インドの隣の国ですよね。 これですね。どうもなんかインドは一つ大きな、これがネパールですね。一回目のピークに並んできちゃっていて、どうもインドの二重変異株ってやつですか？あれはなんか凄まじいんじゃないんでしょうかね。で、あとはですね、まあ、いろんな国ありますけど、モルジブもあるし、コスタリカも結構増えてますよね。エクアドル、カンボジア、タイ。タイなんかも結構今増えてましてですね、一回目はタイは割と穏やかだったかと思いますが、これですね、タイも猛烈な感染になってきてるんですよ。死者も一気に増えてきちゃったんですね。まあそれでもですね、10人15人だから1日にですね、累計でも200人いってませんから、日本はもう累計で1万人超えてますからね、まあ日本よりもはるかにそれはまだいいんですけども、やっぱなんか急に増えたなと、急に増えちゃったねということはわかるんですね。で、あとインド、今インド見ましたね。マレーシアも、まあ、さっき東南アジアので同じように出てきてるんですね。あとですね、ちょっと待ってくださいよ。ブラジルですね。ごめんなさい。これですね。ブラジルはですね、こんな感じで、全然収束の気配がなくて、どんどんこう患者増えてちゃったんですね。これがアクティブケースっていうことで、なんかすごいですよね。どうもライフスタイルが影響してるのか。まあ、ここもだからピークはちょっと超えたように見えるんですけども、しかしこのピークは4月6日のピークですからね、バージョン2のピークかどうかよくわからないし、そもそも変異型っていろいろあってですね、まあ、どの変異型がどんな病気を起こすのかもね、どんな症状なんかも今一つわかんないようでありますから、この先もちょっとよくわかんないですね。で、アメリカですけども、まあ今回アメリカの特にミシガン州が大変なことになったということで言われてるわけですね。ミシガン州ですね。これですね。で、ミシガン州もやっぱりちょっと落ち着いてきたんですね。うん、一回落ち着いてきまして、二山目も落ち着いてきたんですよ。まあ今後どうなるかわかりませんけども、まあとにかく、バージョン2になってきますと、はっきり言ってワクチンも効くだか効かないだかよくわかんないですよね。変異型って一つじゃないですから、たくさんありますから、その今後、逆にワクチンの抗体がですね、かえって重症化を招くってことだってあり得るしね、効かないってこともあり得るし、それから去年3月、カザフスタンで、コロナと同じ肺炎の症状が出てるのに、何回 PCR 検査をやっても、陽性にならない患者さんがいましたよね。で、結構出て、死亡率は高くて、カザフスタン政府は新しい肺炎だって言ってましたよね。隣が、中国の新疆ですから、当時新疆はロックダウンしていて、あそこから来たのかなと言われてましたが、まあ新疆の様子よくわからない。で、そうこうしてる間に、WHO が来て、で、これはコロナだって言っていったわけですよね。まあ、そういう意味では、何回検査やっても陽性にならない肺炎ってやっぱあるんですよね。もうだからこれ漢方しかないですよね。これ台湾で、台湾はやっぱちょっと増えてるようには見えますけども、まあまだ比較的落ち着いちゃいるんですね。累積の死者がまだ12人ですよ。日本なんか1万人超えてるでしょ。台湾の累積死者なんか、12人ですよ。ねえ。やっぱ漢方の力なんじゃないですかね。まあとりあえずそんな状況で、どこまでこれ行くか、まだ全然わかんないですね。どこまで深刻化するかわからなくて、ですから、まあ今後の展開ですね。で、コロナは最初から2度目の感染が恐ろしかったんですね。で、検査で陽性になるとは限らない、今おっしゃる話ですね。で、まあこのあたりが、まあ言ってみれば、ウイルスそのものの、まあ影響ですね。ウイルスそのものの影響で、問題はウイルスが引き起こす社会的な影響の方なんですね。で、結局隔離をしたと、あるいはワクチン打ったと、治療もしたと、しかし効果がないと、効果が薄いということになりますと、政府は医療の威信の失墜は、これは桁外れのものになります。でもうすでにそうなり始めている気配がありますよね。桁外れになり始めている気配があって、特に隔離ですね。マスクとか隔離とか、まあ、好きな人はいないわけですよね。好きな人はいなくて、 でもまあ仕方ないからとやってる人が多いんですが、やっぱり耐えきれない人が増えてきてますよね。そうするとかなり暴力的な、まあ、隔離反対デモみたいなも全世界で起きてるし、マスクを向けて大喧嘩なんて話もよくありますよね。で、じゃあ隔離をしたと、マスクもしたと、しかし次々とコロナで人々が倒れてたっつうと、ふざけんなって話になりますよね。どういうことなんだと、ふざけるなって話になってきますよね。ワクチンもそうですよね。ワクチンを打ったと、でもコロナにかかったと、むしろ重症化したなんてケースが出てきたら、それ詐欺だと、ふざけんなって話になってきますよね。治療もそうですね。その病院に行ったんだけど、例えば酸素がないとかベッドがないとかで、そもそも治療してもらえなかったと、なんか大阪の方はなんかニュース見てると、高齢者よりも若い人を優先して入院させようって話になってるとかね。今回のあのバージョン2は10代の感染者が多いんですよね。10代の感染者が多くて、だからそれもまあ命を選択するっていう話になってきますよね。でやっぱりじゃあその治療ができなかった死んじゃったと、あるいは後遺症が残ったと言いますと、それまさにこの政府や医療の威信の失墜につながりますね。まあこれだからあの14世紀のペストみたいなもんでね、ヨーロッパで流行した、権威の失墜に伴う政治の流動化っていうのはものすごく深刻になってくるんじゃないでしょうかね。やっぱ多くの人たちはワクチンにも懐疑的だし、それからそのまあ不快な思いを持ってますよね。政府の態度に対してもね、企業の態度に対しても不快な思いを持ってて、全部ね無事に収まってですね、かつての SARS のようにですね、もうほぼなくなったと、ほぼなくなって皆さんこれ無事に助かりましたということになりゃちょっと話別ですけども、いやひどいことになったと、軒並み空襲食らったみたいになっちゃったというふうになったら、それはもう権威の失墜で政治は持たないですよね。医療もそうですね、制度が持たなくなりますね。もうすでに全世界医療崩壊みたいな話もすごくあるし、だから命の選別もやってますから、多くの国ではね、それはなかなか体制維持は難しくないんじゃないでしょうか。したがって、もう私はこう思ってたんですね。コロナがバージョン1で終わると、バージョン1の第3波で終わればですね、まあコロナ前半分、コロナ後半分ぐらいかなと思ったんですよ。もうコロナ前に戻らざるを得ない人たちもいると。前がないと。戻ると。しかしコロナの先に行く人もいると。アフターコロナに行く人もいると。このだから2月で、バージョン1の第3波で終われば、まあ半々ぐらいかなと、なんとなく目分量ですよね。それぐらい見てたんですが、すごいの、バージョン2来ましたよね。しかもこれ、もうあと半年ぐらいはちょっとね、北半球のが暖かくなる季節で、これだけどんどん増えてきてるわけですから、これ夏も、ね、気温は関係ないってことですよね。そうすると秋ぐらいはね、これは、かなり大変になる可能性あると。そうするともうコロナ前に戻ると期待することはますます困難じゃないですかね。今だからそういう感覚の人結構多いと思うんですよね。もうお手上げだと、諦めたという発想の人実は結構多いんですよ。いやー、でいろんなものそうで、だから最終的にね、今年まあコロナがまあどっかで本当にほぼ感染者いなくなったと、昔の SARS みたいなようになったと言った時に、何が残ってんのって言われると、いやもう何もないと、借金だけ残ったと、正直言ってこの先の目処が立たないっていうところは結構あると思うんですよ。例えば新幹線だってですね、結構大幅に減ったと。例えば鉄道収入が半分になったと。でじゃあコロナ明けにどれぐらい戻るかですよね。まあそうすると万年赤字になる可能性ありますよね。でそもそもほら人動かなくなってるから、オンラインで済ますもの済ましちゃうって話だし、グローバリゼーションなんかやめる方向でどんどん動いてますからね。そうするとやっぱりそれ元戻らないですよね。そうした場合に採算分岐点に至らなくて大幅赤字になることありますよね。だから本当に去年今頃もずっと言ったと思いますが、採算分岐点よく見てくださいと。採算分岐点よく見て、採算分岐点に達しなければ やめなきゃなんないこともあるんだと。採算分岐点超えるかどうかが最初の関門で、超えなかったら他のことしないとどうともなりませんよと。だからコロナの中でどう対応するか、コロナ後どう対応するか、もう積極的に考えて待ってると追い詰められますよって話をしたと思うんですけども、あれから1年、さあ皆さんどこまで進んでるか。だからあの時から私はもう漢方しかないだろうって申し上げたと思いますね。で、だから体質改善をと申し上げたと思いますね。体質改善やってれば、まあ今かなりある程度安心感があるんじゃないです。コロナのね、いろんな聖杯杯毒等も多分持ってるとかね、いうことであれば、まあかなり安心感があるんじゃないです。体質改善もしてね。でもやってないとですね、すごい不安なんじゃないですか、はっきり言って。やっぱりこの1年どう過ごしてきたか、コロナが本格的に広がったこの1年どう過ごしてきたかの答えがまず今出てますね。で、これで終わりじゃなくて、この先コロナが収束した後、言ってみれば戦争が終わった後、戦後のことを考えて何かやってるかどうかですよね。これやってないとまた後回しになっちゃうんで、したがって今この状況でコロナ前に戻ると期待することはますます困難になってきたと。オリンピックもそうだよ、ますます困難でしょ。コロナがなければやっただろうけども、コロナがあったらできないという現実がありますから、まあコロナ前に戻ろうと躍起になってる連中もいますけども、かえって自分がくたびれて消耗するだけだと思いますがね、まさに消耗戦ってやつですよね。で、都道府県の様子を見るとですね、ご承知の通りだいぶ差があってですね、これは全国ですね。今1日日本は6000人弱の感染者数ですか。入院治療等を要する者の数が1000人ですよね。で、過去見てみるとね、過去のピーク4000人ってピークがあるんですよ。これね、今1000人だから、まあ、過去のピークより低いんだけども、まあこれがだから過去のピークを超えるような勢いになってきたら、それは大変ですよね。だから早めに隔離なり何なりしなきゃなんないんでしょうし、その方が多分効果的でありますが、とりあえず今ですね、実効再生産数もなんとなく下がってきてんですよ。下がってきていて、だから第1波ですか、バージョン2の第1波はとりあえずなんとなく収束の方向にはなんかあるような感じしますね。ところがこれ見ていただくと分かるように、若い人の感染が多いんですよ。これ昔の絵を覚えてる方よく分かると思いますが、昔は70代80代の死亡者すごく多かったんですね。で、感染者多かったんですよ。最近特に若い人、10代20代が多いね。えやっぱりこれ、まあ100年前のスペイン風邪は若い人ほど感染者多かったですね。そんなこともあって、ちょっとこれは容易ならざることだなと思いますね。で、東京の検査数は少しずつ増えてるんですか。少しずつ増えてんだね。で、だから陽性者も少しずつ増えてるんですね。一方大阪ですね、大阪はすごく増えてるわけですよ。で、検査はどんどんやってるんですね。検査はどんどんやって、でも陽性者の数は150人ぐらいだったのが、ここはもう1200人超えてますもんね。まあちょっと前から例えばほとんど10倍ですよね。すごいことになってますよね。で、大阪なんかは過去のピーク超えてるでしょ。1回目のピークが600人だったですから、今それが1200人、2倍ですから、こうなってくるとそれは医療崩壊しますわね。パンクしますわね。重症者の数、今大阪は20人ぐらいですか、1日発生する人がね。で、過去のピークを超えて過去最大ですよね。だから死亡者もそうですね、死亡者も多いんですよね。で、死亡者は過去ピーク もう少し高いのがあるんですよ。まあこんなの競ってもしょうがないけど、もうこれは現実で、だからまあ過去のピークに近づくぐらい死者も増えちゃってると。で、検査やってると。で、とりあえず感染者の伸びは、陽性者の伸びは今横ばいになってきましたね。だからインドと同じで、バージョン2の第1波はなんかこう、とりあえず収束の方向がなんとなく見えてきたという状況ですね。だから本当にこのコロナの変異型、変異株はスピードが速いんじゃないですか。 なんか随分リンクして動いてますよね。アメリカのミシガン州ももうなんか減ってきたし、だからどれとどれが本当に同じかってよくわかんないですからね。だから本当たくさん変異株がありますから、まあ正直言って、もういちいちそれ気にしてても始まらないぐらいですかね。でこれが兵庫県ですね。兵庫も大阪と同じでどんどん検査やってて、で患者増えてまして、今600人ですね、1日ね。で過去のピークは300人だ、これも2倍ですね。で、死者の数は、これは過去のピークはまだ上がありますね。まあ、こんな感じで本当容易ならざる状況だと言わざるを得ないと思いますね。はい。まあ当面だから、政府もなかなか期待できないしね。まあそれこそ自分で、自分の健康管理でと行動の管理でやっぱりウイルスを防ぐ以外になかなか当面はやりようがないと。津波てんでんこという言葉がありますが、ウイルステンデンコで、ウイルス対策は自分でやってくださいと、みんなでワクチン打つの待ってたと、ワクチンなかなか来ないと、その間に感染しちゃったとか、ワクチン打ったらものすごい重症になっちゃったとかいうことになってもそれは大変でしょうからね。まあちょっと考えていただかないとまずいですね。はい。で、これがだからまあコロナの様子ですね。で日本政府のことなんですけども、もうすでにメルトダウンの状態だと私は思いますね。すでに、まあ、メルトダウンしてるんじゃないかと思うんですよ。まあ、中の話も聞こえてくるんですが、もう完全にメルトダウンじゃないですかね。一番私、ポイントだと思うのは、役所の実務能力が著しく低いことが露呈しちゃったってことですね。例えば、法案かけ、ミスだらけ。からワクチンを送った送んないの話をやってると、なんか新入社員の貿易実務みたいな話だね。新入社員が貿易実務やってるみたいな話で、ほら向こうはね許可出したと、でどこにあんだと分かんねえみたいな話でね、契約どうなってんだって、いや契約見せらんねえとか言ってですね、いやもうそれはもう実務能力が著しく低くて、で結局なんかワクチン待ってる人いるわけですよ、いるわけですよね。そういう人たち困るわけですよ。まあワクチン打ちたい人いるわけですから、ないわけでしょ。どうにもならんですね。でだからまあ政治がですねどうこうって話ありますよね。だから次誰が総理大臣になればとかさいう話あるけども、役所の実務能力がですね著しく低かったらですね、上に政治家誰が立っても同じじゃないですか。前にも言いましたが、私神奈川県の二宮町と住んでましてね、ここはすごいところなんですよ。予算書のですね、大きな項目一桁間違ってても、役所の、役場の職員も、それから町長も、議員も誰も気づかないでそのままですね、予算可決しちゃうような、そういう街なんですね。すごいでしょ？でもね、現実、そういう世界だと思うんですよ。全然わかんない人結構いるもの、世の中見ててわかるでしょ？だから日本の霞が関だけ素晴らしい能力を持ってると思うことは間違いですよね。実務能力は至るところ低いですよね。でその分なんかその機械でしっかりやってるっていうところはありますけども、機械で補ってるとかね。でも中途半端に機械使ってるところはかえって問題こじらせてますよね。適当に機械を使ってるところは、機械任せのような人間任せのような、その境界線が曖昧で、かえってなんか無責任になってるところもありますよね。最後のチェック人間がしっかりできないのに、機械で回しちゃってそれそのままね、発表しちゃうとかね。まあ、実務能力が著しく低いということになりますとですね、いや、これは難しいね。はっきり言って。選挙に期待しても無理ですね、これね。だって政治家っていうのは、役人を道具に使うんでしょ。政治家は役人を道具に政治やるわけでしょ。統治するわけでしょ。だからその道具が壊れてたら、それ統治にならないじゃないですか。はっきり言って。これはなかなか私は大変なことだと思いますよ。従ってですね、まあ、今後どうなるか、なんですけども、年金もそうだったでしょ。年金の記録がですね、不完全だと。で、照合できない、 年金の記録が大量に出てきたでしょう。それから逆にですね、今度は汚職ね、汚職の話も森垣から始まってたくさん出てきたでしょ。もうだから仕事はできないわ、汚職はするわ、どうもならんですね。あれじゃあ政治が入ってったって手がつけられないんじゃない。私はだからもう今の日本政府は溶け落ちた原子炉だと思いますよ。うん、溶け落ちた原子炉で、しかしこびりついちゃって、で、あそこ怪しいから誰も近づかないですよね。汚染水を欲しい人は行くんですよ。汚染水って役所から出る金だよな。だから電通だとかですね、何パソナだとか、汚染水を好きな連中は汚染水をもらいに行くんですよ。すなわち、まあ、怪しげな随意契約でですね、怪しげな人間関係で、東北新社みたいなもんだな、富士テレビみたいなもんだよ。怪しげな人間関係と政治でするんでですね、金持ってきて自分で、それで金を自分の懐に入れちゃうという、汚染水だよな。汚染水汲みに行くやつぐらいしかあそこ来ないんじゃない？本当に。ねえ。そういえばなんか最近あんまりコロナでですね、外国も来なくなりましたよね。外国も行かないし。よく昔は外国の連中がですね、日本に来て金もらいに来てましたよね。ああだこうだ言って日本から金持ってくやつも多かったけども、まあコロナのせいかな。最近あまり来ないですね。でももう本当溶け落ちた原子炉で、だからもう本当だからマイナンバーも何も動きはしないでしょう。あれもなんか変な随意契約やってることが新聞でバレちゃいましたよね。一体何やってんだお前らってことでしょ。ろくすっぽ動かないのに金だけ出しやがってと。それから汚染水対策もそうだよね。あれなんか変なマスコットゆるキャラ作ったんでしょ。バカじゃないかと思うんだけど、それからまあウイルスのワクチンのことが一番だよね。そうすると民間の会社の例で言うならば、会社消滅しますね。ええ。その、例えば新しい経営者、新しい株主で再建できるかっていうと、全員クビにしなきゃダメだよね。しかし役人って簡単にクビできないんだよね。だから組織を潰しちゃうしかないですよね。他に手はないですよね。ええ。あるいはなんか一時的に金渡して全部返ってもらうとかね。だから三分の一にするにしたって、できるやつ三分の一に集めなきゃいけないから、もう一回全部なんかね、人選び直しですよね。やっぱりこう、私も思ってたんだね。平成になってからへりくつこねるやつばっかですね、役所集まったでしょ。もうとにかく金融危機の頃からね、30年前のへりくつばっかこねてやってたわけですよ。へりくつばっかこねて、で、上にはおもねって下には高飛車に出ると。結局その挙句がね、まあ今の役所でしょ。盗む能力が著しく低下して何もできない状態になってったわけですよ。政策以前の問題で、要するに、まあ溶け落ちた原子炉というのは、下の、格納容器の下のコンクリのところにですね、溜まってますでしょ。要するに、すり鉢の底でしょ。格納容器の下ですり鉢の底みたいになってますよね。そこが溜まってるわけですよ。まさにすり鉢の底に溜まっちゃってんだよ、この連中ね。これ立て直すっては大変ですよ。民間でもうとにかく実務が全くできない人たちがたむろして、金だけもらって懐入れてね、出世だけ求めてですね、うずうずしているんだと。でその金欲しい連中がね、まあシロアリみたいにどんどんやって出入りして金もどんどん持ってっちゃう。これ立て直してくれっつったら無理だね。どこさんだってそんな日本政府は立て直せなかったと思います。行政改革ができなかったと思う。そんな日本政府だったらね。今そこまで来てますよ。いや、私はだから政府はもはや政策以前の問題になったなと。コロナで全部明らかになっちゃったと思いますよ。それから自民党なんですけども、国政3連挙で連敗、3選挙で連敗しましたね。立て直しの人も政策も全く見えてこないですね。今の様子言ったら、まあ、三連敗だから、これ解散できないですよね。解散すらみんな自滅しちゃうんで、で、菅のまま行くと。で、オリンピックも最後の最後は、まあ、できないってことでしょうね。やるやるって言ってますけども、本土決戦みたいなもんだよね、あれね。私、いいと思うんですよ。 観客もいないし選手もないと、来賓だけでやればいいと思うんですね。別に選手いなくたってですね、来賓だけでオリンピックを宣言すると。で、競技についてはまあまたそのうち考えると、とりあえず来賓だけ呼んで開会式やると、開会式やって、選手についてはまあこれになったから考えると。で、キリスが来た閉会式もやると、来賓だけ呼んで、で終わりましたと。競技についてはまあ別途考えるとにしてですね、来賓だけのオリンピックならできるんじゃないかと思うんだな。バッハ呼んでですね、バッハと森と菅でですね、来賓だけでオリンピックの開会式と閉会式やって、やったことにすると、観客も選手もないと。まあテレビを映してですね、だから長々演説してもらうと。バッハの演説、森の演説、それからその菅の演説、これがオリンピックであると、これならできると思うけどな。でもまあしかし、おそらく視聴率は低いでしょうね。アメリカでもそんなの中継したって多分誰も見ないんじゃないかと思うんだよね。で、そうなってくるとですね、ますます支持率は下がってきて、9月自民党総裁選でね、で、もうアメリカの議会事務局、議会庁舎がちゃんとレポート書いてんじゃないですか、この春に。あれ3月か4月です。頭でしたね。皆さんもご覧になりましたか、アメリカの議会調査局のレポートね。私もツイッターやフェイスブックで上げときましたけども、こう書いてありますよ。今年9月に自民党は総裁選挙があると。菅首相の支持率が下がっていれば、他の人に変わる可能性があるということが書いてありますよね。これはだからアメリカ議会調査局が議員に対して、あるいは、国民に対して、こういう見通しであるということを示したものでありますから、非常に重要なレポートで、だから菅は長くても9月で終わりとアメリカはっきり言ってんですよ。で、やることなすことあべこべで、まさにそうですよね。で、安倍晋三が戻るなんて一言も書いてませんからね、議会調査レポートはね。だから9月で、まあ言ってみると、はい、9月までに終わりが来ると。で、まあ自民党総裁選どうでしょうかね、できますでしょうかね。菅で選挙やって結局負けて終わりっていう可能性も多いなと思いますけども。で、あるいは菅が途中でもう持たなくなったら、今度臨時代理で、首相臨時代理で麻生太郎でしょ。それは面白いですよ。麻生で選挙やってごらんなさい。前も大変だったんですから、本人はやりたいようですからね、面白いですよ。やってもらったらいいと思いますよ。そうしますとね、今の与党の自民党の様子見てると、立て直しの人や政策は全く見えてこないってことなんですね。で、だからまあどのみち今度の総選挙自民党減らすでしょう、議席を。で、野党は議席増やすから、まあ政界大三変に向かっていくんでしょうね。結局連立組むしかなくなりますよね。どう連立組むかとかいう話になると自民党内もごたごたするでしょうし、で、無所属の人も結構出てくるんじゃないですか。反自民の無所属ですよ。反自民っていうかね、反自民執行部のね、菅と反対側のなんか候補も結構出てくるんじゃない、今度の選挙ということになると。菅でやったら、菅の公認候補じゃ勝てないって話になったらね、だから菅はなんか前にも聞いたけど、30歳以下 ?30 代以下の人だけを公認するとか前考えてて、これ前の話ですけどね、聞いてますけど、もしそれをやったらですね、それは全国いろんな選挙区でね、自民党支持者が独自の候補立てますよ。ふざけんなって話でね。まあ、菅って一度言い出したらなんかヤクザの子分みたいなやつだから、押し通す可能性ありますからね、やるかもしれませんね。そしたらますますもう選挙前に分裂でしょう。まあなんか、菅ピエロの顔になっちゃったって言った人がいましたけども、あの、3連敗になったらますますピエロの顔っていうか、もうなんか干からびた顔になってますよ、菅ね。ああ、やっぱり、これはもう、きついんだなと思って見てますけども。したがって、その、誰ならいいんですかっていないわね。政策もないわね。それからその役所は実務ができないわね。これどういうことです？これ終わりってことでしょ、もう。その、応仁の乱と同じでしょ？室町幕府はもうこれにて終了みたいな話でしょ？はっきり言って。実務ができない。リーダーがいない、政策もないっていうことだったら、ねえ、それはもう、これで終了でしょ？他どうやって立て直します？すなわち、今の永田町か住吉から再建はできないっていうことでし じゃあ野党が変わってやるのかっていうと、そんな人聞いたこともないですよね。選挙で勝とうっていう話は聞くけども、こうやってだからまあね、政権交代で全部こう世の中立て直すからっていうんで準備してる様子なんか全く聞こえませんよね。政治だけじゃできないんだから、全部声かけてチーム少なきゃいけませんよね。あらゆる分野で全然ないじゃないですか。そもそも政策もよくわかんないねえところがあるし、自民党なのか野党なのかよくわかんないようなね政党もありますからね。まあここまで来るかなと。だから最近はだからこの3連敗でね、国政3連敗ですり鉢の底であることが分かったんじゃないかと思うんだね。でもあの3連敗の後もですね、菅の周りの政治の評論家とかですね、あと安倍の周りとか、なんか異様にこうなんか傲慢なこと言ってますよね。あれなんか戦争末期と同じなんじゃないの。目の前の現実が分からなくてどこまでも傲慢を主張してるやつっていましたよね、当時ね、戦争末期にね。あれと同じなんじゃないかな。だから結局そういう傲慢な連中がもっと行けもっと行けっていうね、乗らざるを得なくなっちゃってカサンドラクラスになってると。要するに現実が見えなくて理念だけ、理念って言いますか、妄想だけで突っ走る連中がね、そういう姿で安倍の周りにいてで暴走させるんで、みんなカサンドラクロスになっちゃって、みんなこのままなんか何ぞ起こっていくと、どうもそんな展開のように見えますけどね。だからとにかくあそこは誰も近づかないですよ。溶け落ちた原子炉で汚染水もらいにね、聖書、聖人つるんだ商人が行くだけですよ、あれ。それから民間も大きいところもダメだね。あれもひどいね、民間の大きいところも。東電、みずほ、民間にも実務能力に著しく低い大組織があることが露呈しましたね。東電なんかも結局もう潜水はもうああいう風になることは目に見えたんですが、柏崎刈羽のセキュリティの問題ですよね。突然なんか内部告発で出てきて、東電も悪うございましたって認めたと。で、規制庁から柏崎刈羽原発の運転禁止を命令くらったと。だからもう動かないじゃないですか、あれ。で、東電の社長若い人でね、あれなんか経産省が若いのに人が言いなりになると思ってつけたっつうんですね。だ結局、経産省も東電も共倒れですわね。ああなって。全部終わりになっちゃうわけですよ。なんかかつて東電とか関電って言えば日本のディープステートの中核に座ってましたからね。日本は電力会社がディープステートの真ん中座ってたんですよ。原発やってますからね。原爆の材料でしょ。ずっとやってた。金も持ってて。だから与党も野党も電力の金で結構動いてたんですよ。ここはディープステートだったんですよ。でも福島第一原発以降これが飛んじゃって、もう今見る会もないですね。あとみずほ、銀行なのに ATM がちゃんと動かないったらもう話にならないですよね。足し算引き算の世界でしょ。まあこれがどっかの投資に失敗したとか言うならね、まあよくある話なんですよ、はっきり言って。投資は難しいですから、海外の投資とかね、証券からって本当は難しいんですよ。だからそういう、まあ、いろいろ考えてやった投資がね、コロナのこともあって飛んじまったって言うならね、まあ世間並み、褒められませんけど世間並みなんですよ。でも ATM がまともに動かなくて、しかもですね、なんか理由もよくわかんないとか言ってるわけですよ。これでしょ？みずほの障害、組織スキルが低下という形で、金融庁に報告書が出てんだよね、これ。3月の末に。何ですか、組織スキルが低下って、これ。危機管理官を置いたって、組織スキルが低下したら、な、仕事になんないじゃないですか、これ。要するにもう組織機能してないって意味じゃない、これ。実務能力がないってことでしょ？決められた通りやるのが精一杯で、決められた通りができなかったら、なんかお手上げだって意味でしょ、これ。なんと情けない話ですよ。ねえ、まあ投資で失敗したとか言うならね、まあ世間並みの話なんですけども、まあこれですね、決済業務ができなくなる。組織的なスキルが低下するとともに横断的な統制が機能しなかったとかですね、どういうことですかね、これね。およそなんか、もう銀行辞めますかみたいな話でしょ、こんな風になってきたら。いやー、どうもならんですね、正直言ってね。あ、ここまでやっぱり落ちぶれていたんだと。要するに、今落ちぶれたんじゃなくて、落ちぶれたことが、まあ、ここで露呈したということですよね。で、ちょっと、せっかくだから見てみますけども、例えばこれ、ワクチンの話ね。 EU は日本向けに5230万回輸出許可を出したと。しかし日本には来ていないと、どこにあるんだということですよね。これですよね。許可された輸出分のうちどれだけが日本に到着済みかは不明だがって書いてあるね。どれだけついたかわからないと。どういうことだと。本当にね、その現物どこにあるんだと。まだ製造中なのかと、あるいはどっか移動中なのかと。エジプトでなんか抑留されてるとか拿捕されちゃったエバーギブに積んであるのかと。どこにあるんだって話だよね。もうなんか貿易実務のイロハのイでしょ、ものがどこにあるのかつって。全然ダメですね。話にならないですね。私は最初に聞いたのは納期が努力義務って書いてあるんで、だから縛りがないんだって私は最初に聞いたですよ。いついつまでに何回分という数量の縛りが入ってない契約なんだと。でそんなの厚労省結んじゃったんだ、だからないんだと。それ私は最初そう聞いたんですね。まあ本当かどうか知りませんけど、そういう話は私聞きましたよね。だからわけわかんないで契約書を見せないんでしょ。国会でじゃあ契約書見せろと。で見せないってわけですね、厚労省が。何書いてあるんだ、どんな契約結んだかですよね。それからこれ、ワクチン接種で体調不良ってありますよ。だからワクチン打って熱出た人なんてよくいるでしょう。で、彼の野球の選手ですよね。彼はコロナワクチン打ったら、副反応で体調不良で負傷者リストに入ったと。昨夜も体調が良くなかったが彼はプレーしたいと言ってくれた、ただ今朝は本当に良くない状態になったとか言って。やばいですよねこういうのね。なんかですね、まあ、規制緩和とか言ってんだけども、ワクチンを打ってね、さっきも言ったように2度目の感染って怖いですから。なんか今世界中結構ね、ワクチン打ったとこ耐えきれなくてマスク外して大いに密にやってるけども、あんなのバージョン2のさらに変異型が出てきたらね、一気にやられちゃう可能性がある。私はなんかね、今見てるとですね、去年の1月2月の武漢のような感じがしてしょうがないんですよ。もうすでに去年の一昨年の12月から武漢の病院は結構人が溢れるようになってきたと。医療崩壊始まっていたと。で1月はしかしそれがもっとひどくなったんだけども、政府は相変わらずですね、人から人に感染しないとか言っててね、それで大宴会やったんですね。何せ武漢はですね、ほら自動車産業の中心地だから、中国全土から出稼ぎも来るし世界中から来るわけですよ。民間人も軍人も役人もね、政治家も。で1月に大宴会やって、これみんな帰ってくるわけだ。で一斉に世界中、中国国内世界中広がるわけよ。でも一番ひどかったのが2月の、武漢で、で1月の末になってもう耐えきれなくなっちゃって街封鎖して、でその後はだからもう医療崩壊で、大量の死者が出ますよね。でだから1月に無茶な、大宴会とかやんなきゃね、2月はあそこまでひどくなんなかったんじゃないかと。イタリアもそうだよね。なんかお祭りやるんですよね。お祭りやってその後だからイタリア、ベネチアとかものすごい被害になりますね、北イタリアはね。それからアメリカでもやっぱりそのイタリアがひどかったな、あの時はね。アメリカもひどかったですけどね。だからそういう大きな行事やるとですね、後で、まあ、ものすごいその、まあ、しっぺ返しになることありますよね。どうもなんか私見ててね、ワクチン打ったから大丈夫だからとか言ってみんななんか繰り出してくるんだけども、もうちょっと様子見たらいいんじゃないのと。津波もそうだけども、もう大丈夫なんて行くと次の波来てさらわれちゃうなんてことは珍しくなかったですから、もうちょっとですね様子見たらいいんじゃないのといつも見てて思うんですけども、どうもなんか耐えられない人が多くてですね。要するに金の話ない、金渡しちゃいいだけの話でしょ。命、生活、経済の順なんだから、金が足んなくて死にそうだったら金渡しちゃいいじゃないですか。あるいは食い物がなかったら食い物渡しちゃいいじゃないですか。どこだって余ってんじゃないですか。コンビニだっていくらでも廃棄する植物あるんじゃない、食料あるんじゃない、物あるんじゃないですか。で流されて金だけの問題じゃない、金渡して金で解決してですね、で食えない人に金渡して食えない人に食料渡せばいいじゃないですか。ただそれだけのことじゃないですか。それをなんか無茶して出て行ってですね、感染広げて結果的に死んじゃったとかですね、もうどういうことなのかなと。 命、生活、経済の順番が全然分かってないと。経済が一番に来ちゃってると頭おかしいんじゃないかと思うんですけどね。まあそういう人たちが縦分けなんだよね、正直言ってね。ここがだからそのコロナの縦分けの中心部分にあるわけですよ。まあ私はだから黙って見てますがね、もう今更なんか言ったってね、もうだからもうあとは自分の判断でっていうところなんですよ。自分で判断して自分で道を選ぶ時なんです今ね。だから縦分けはもう済んでるって言えば済んでるんだよな。あとはだから静かにしてていいと思いますよ。もう今更どうにもならない。だから巻き添え食らうとかなわないから、ちょっと注意した方がいいですよ。はい。そしてこれインドね、酸素残り2時間分譲って鉛の涙の懇願ってありますが、さっき見たように今までのピークをはるかに超えてるんですよ。今までのピークははるかに超えた、まあ言ってみれば患者が出ていて、ほら大変ですね。本当大変ですね。これだから去年の武漢で見た景色ですよね。これはもうなんか追いつかないですよね。それからこれ大阪、医療崩壊に瀕したってありますけど、まあとにかく大阪は感染者の数が過去最高ですよね。なんで大阪でなんかよく分かりません。本当になぜインドなんかよく分かんないですよね。本当こういうのは重症者の中で若い世代が増える大阪っていうことで若い世代に感染者が多いんだと。本当理由はよく分かんないですね。時間が来れば分かるってもんでもないかもしれないし、本当よく分かんないですね。本当、疫病って怖いですね。でさっきの役所の話ね、前代未聞の法案ミスですけども、まあ本当なんか、ここまでの法案ミスは前代未聞って書いてありますが、まあバレちゃったわけだな。バレちゃったわけですよ。まあもう腐敗もしてるし事務もできないしということで、誰か個人の問題じゃないですよこれね。もう組織がブラックホール化しちゃってるわけですよね。組織がブラックホール化しちゃってめちゃくちゃなっちゃったわけでしょ。ぶっ壊れちゃってるわけでしょ。もうこれね、溶け落ちた原子炉になってるんでしょもうこれ。まあなんか本当に上の政治家いくら入れてももうダメだよねこれね。政治家を入れ替えれば事務がミスがなくなるっていうことはないと思うな。もうだってまともな人行かないもん役所だって。さあみんなね、就職で行かないじゃない役所なんかさ。特に霞ヶ関なんかね、ほど変わった人しか行かないし、経験積むために行く人って言いますよね。役所の経験積んでそれからよそで活躍すると、だから数年ちょっと役所でやってみようと言ったらそれはいるんですよね。まあその程度じゃないの。まあもう終わったと思いますね。やっぱ平成の30年間傲慢の限りを尽くした答えだと思うな。でその前の10年だな、昭和の最後の10年も役所は相当傲慢だったからね。特に中曽根の頃とかそういう傲慢だったからね。だからもう傲慢を40年やった最後のツケは、まあ実務もできなくなったというとこなんじゃないですかね。世界で最もこうね、仕事ができる役所みたいに言われた時期もあったですよね、日本の役所ってね。で傲慢になって一番下に落っこっちゃったと、メルトダウンしたということなんじゃないでしょうか。それからさっきのですね、菅野自民3連敗のことでありますけども、保守地盤で崩れていきましたね。これも私印象深く思うんですけども、昔からその日本ってですね、保守っていう一つの世界があるんですね。ここはその日本ってのは地域社会が中心ですから、地域が集まって日本という一つの国作ってますね。地域ごとにやっぱりこの風土も違うし歴史も違うし、政治に対する思いもだいぶ違うんだよね。思いもだいぶ違うんですよ政治もね、いろんな意味で。したがって地域のリーダーが地域をまとめるっていうところがポイントでね、地域のリーダーが地域をまとめて、それでまあ東京と関係を結ぶというふうにいくわけですよ。したがってそのあの首相が好きだとかあの首相が嫌いっていうんで自民党って行くんじゃなくて、まあ自民党っていうのはまあその一つの大きな風呂敷みたいになってってですね、これいろんな人が全部この風呂敷の中に入ってんですね。緩やかに入ってんです。緩やかに入ってて、でまあ東京と地方との関係がそこにあってね、 で、まあみんなで相互に依存し合いながらですね、まあそこそこ風呂敷からこぼれ落ちないように、風呂敷から落ちないようにね、まあ頑張りながら、まあ、風呂敷ごとこう前に進んでいくみたいなのが日本の保守政治っていうものだと思いますよ。そこは公共事業のことから農業政策から、それこそ、医療、福祉、介護ね、学校、経済全部入りますから。ですから、もともとその日本の中にはですね、そういう保守層って言いましてね、これはだから経営者だけでもないし、サラリーマンもいるし、農家もいるしですね、主婦もいますね。で、その保守に対して、そんな風呂敷の中のだけでも考えるからダメなんだと。新しくいろんなことを考えると新結合だと。イノベーションでいけってのがリベラルですね。リベラルはリベラルでいるんですよ。やっぱそれはね、みんな風呂敷の中に入ったらね、要するに上の言うこと聞けって話になっちゃうわけよ。もう無理を言うなと、我慢をしろと、上の言うこと聞いて頭を下げとけという話になりますから、差は去りながらですね、意見あると。まあ昔はいろいろ意見言いましたけどね、最後のところは、まあ分かった分かったと、しかしまあ今回はこれ程度にしとけと、今回これで収めるということで、まあ大体元の鞘に収まることが多かったですよ。で、だからあんまり変わり割れしないわけだ。時代が急速に動いていくと時代遅れになるわけね。で、これはかなわんでリベラルでいけという人たちも随分いまして、まあこれは革新系ですな。で、革新系は革新系でやっぱ組合みたいなのも結構活発でしたから、もう組合を中心にですね、あとね、市民運動も加わってきてね、リベラルの系譜も結構あるんですよ。彼らもかなり昔から活躍してね、福祉だとかですね、あと弱者を守れとか、あと公害問題、有機農業ですね、やっぱりリベラルも相当活躍してきたと思いますよ。まあだから保守とかリベラルとかありましても、行き着く先はですね、自分の地域、自分たちの生活をいかに良くするかなんですよ。政治の原点だね。まあ保守でもリベラルでも、自分たちの地域、自分たちの生活をいかに良くするかというところで政治は、まあ、一つ修練できるわけですよ。保守とか、リベラルといっても、所詮はですね、同じ船に乗ってるんですよ。保守もリベラルも同じ町に住んでるんでしょ。で、同じ日本という国に住んでるわけでしょ。だから、所詮はですね、保守とかリベラルとか言っても、所詮はゲームで、五越同舟で、一つの船に乗ってるんですわ。だから、どっちにとっても船全体をひっくり返しちゃうことはあまりいいことじゃないわけよ。船ひっくり返しちゃうとか日本全体ひっくり返しちゃうことはいいことじゃないわけよ。だそこはですね、ブレーキかかったもんですよ、昔はね。ところが平成に入ってからよ。霞ヶ関永田町がアメリカに乗っ取られてさ、あいつらが売国でやってまず金融を切り売りすると。水まで切り売りをすると。要するに、日本人や日本の地域や日本の国をひっくり返して財産強奪すること平気である連中を政治と役所が手引きして入れるようになってきたわけですよ、国の中に。そら話が違うと、お前ら何やってんだと、ひどい目に遭わせてくれたなと。それが一番はっきり思って出たのが小泉改革だったんですよ。ふざけんじゃないお前らとね、その保守だ革新だ自民党誰がいい悪いじゃなくて、その地元という地域をぶっ壊すかなと、日本をぶっ壊すかなと、自民党をぶっ壊すんだけど、それはいいけど、地域をぶっ壊すかなと、日本の未来をぶっ壊すかなということになってたわけですよ。それで怒った人たちが民主党に行ったわけですよ。ふざけんじゃねえと。で、しかしまあそれも長く続かなかったと。で、また自民党戻ったと。で、民主党でもうまくいかなくて、また自民党戻ったらさらにうまくいかないと。一時安倍旋風とかあったけども、結局地域の衰退は止まってないですよね。靖国だなんだって話は、中国だって話あるけども、足元見たらですね、地域の衰退止まってないでしょ。それから貧困は止まってないでしょ。人々の生活実感はますます悪くなってるんでしょ。それですぐが切れ者だっていうもんだから、すぐがやってみたらもっとひどいわけでしょ。もうね、保守層としてみればね、例えば日本の国全体、それからその地域のことにね、最後責任持ってやってきたという自負を持った人たちがいるんですよ。さらにしてみればもうお手上げですわ。ああ、誰もいないね。俺がやりたいみたいなやつはいますよ。ふんぞり返ってるね、どっかの財務大臣みたいないるんだよ、永田町行けとね。何にもできないんだよ、そういうのばっかなんですよ。そうともね、呆れ果てちゃうわけよ。呆れ果てちゃって、もう勝手にせいやと、お前らと、もう私は面倒見ないと、こんなとこね、絵のない小指尺だと。追えない、絵のない小指尺で、もう永田町だ、霞ヶ関だ、星だ、 なんだかんだ言って組合だとか言って立て直しはできないと、もうやるんなら自分たちでネットワーク組んでやるんだと、そこに行っちゃったわけですよ。私はそれは本当に大きなことだったと思いますよ。ねえ、だから今回の特に広島ね、広島は保守の基盤が崩壊しちゃったでしょ。ねえ、もういい加減にしろと。もうお前たちに日本は任せられないし、まあかといって誰か他にもいないし、勝手にしろと、勝手にしなさいと、ええ、位置抜けたらという感覚だよね。なんかわかるね。平成30年間のこの大きなうねりのとどめがこれですからね、すごいことになってると思いますよ。それから東電ね、これ東電の若い社長でしょ、これ何もできない人ね、この人もね。でこの人は原発事業に危機感とか言ってますよな。まあ大体あのね、特養した原発だってその燃料の取り出しなんかはまだ技術もないわけだしね。まあもうどれだけ不祥事が出てくるかわからないよね。まあ汚染水の話もそうだけども、特養した燃料なんかますますどうやっていいかわかんないわけでしょ。ねえ、結局だから偉そうなこと言ってですね、原子力は専門家に任せとけみたいな大口叩いてたわけでしょ。東電だって経産省だって 原子力村の連中はどうです、10年経って何にもないじゃないか。あやくの果てはですね、薄めて世界に薄めてまいたるわと言ったら世界中から引っ張られたと。ねえ、で批判する方が悪いと、何を言ってんだと、お前ら何もできないじゃないかと、山林原野の除染をやってないからいつまでたったって汚染物質が落ちてくると、で麓に落ちてくると、ため池にも溜まってくると、それから海の底だっていまだになんか線量の高い魚が出るじゃないかと、キノコや野生の動物だっていまだに高い線量のものが出るんじゃないかと、どうしてくれるんだと、何にもないじゃないですか。まあ本当ですね、減らず口ぶっかり叩いてへりくつこねて傲慢の限り尽くして何にもないんだよ。だからこれなんか本当戦争終わる前の陸軍と同じなんじゃないの、このまま全部ほったらかして消えちゃうんじゃないの、これはっきり言って。この後始末できると思います、これ原子力の後始末を今の東電にあるいは経産省に、このままほったらかして逃げちゃうだけなんじゃないです。私はそれ以外に答えがありそうにないと思うんですけどね。で水穂はこれですよな。でもう一つなんですよ、天皇家の話もあるわけよ。実はね、その政府の話しましたけどね、次もう一つこれがあるんですね。まあ私はこう思ってて、これは私の考えですね。私はね、まあ結婚の問題だから、それはあの憲法の通りですね、二人で決めればいいと思うんですよ。二人が結婚したいって言うんだ、結婚すればいいと思うんですね。で、皇室としての仕事をどうするかって話になると、まあこれは、まあ別途経験してほしいと思うんですよ。で、眞子さんや小室さんも皇室の仕事をしたいからとは、どうしても皇室に留まって仕事したいとは言ってないわけでしょ、これ。むしろなんか逆なんじゃないの、早く出たいと思ってんじゃないの、結婚して。いや、だったら出ればいいじゃないですか。別に無理に やらせたったらできませんよね、こんな皇室の仕事なんかね。だから要するに皇室どうするかって話でしょ。女性天皇どうするかとか。で、そこまで行くと今度要するに明治朝どうするかって話でしょ。明治から始まった今の明治朝廷をどうするかって話でしょ。天孫降臨があって、出雲朝があって、大和朝があって、で明治になってから、まあ長州主導の明治朝になってるわけでしょ。これどうするかって話でしょ。大きな問題でしょ、これ。まあだからね、系統を変わりながらやってるわけですよ。天孫降臨、出雲、大和、明治とやってますから、まあこの後どうするかですよね。大きく考えなきゃいけないじゃないですか。まあそのあたりをだからやんないとしょうもない話になってくるわけで、まあ若い二人結婚したいというのは、それは憲法に従って結婚させるべきですよ。で、その後、金の話とか、皇室との関係の話、皇室の公的な部分との関係はね、いや、それは、まあ、別途考えればいいだけのことじゃないですか、そんなのね。個人のね、人権ですからね、結婚の話はね。まあ、そう思うんですけど、それ以上に皇室どうするかでね。まあ、そんな感じでですね、ここまで要するに政府のことも相当やらなきゃいかんということですよ。これからやはり、この先はですね、どうもこの史上最大級のバブル崩壊に対する構えも備えもないのがね、私は一番恐ろしいと思うな。コロナが凄まじいから、 これ世界中凄まじいかな。要するに期待で買われた相場とコロナが変えた現実の落差が広がってるわけですよね。で今だからワクチン打ったからって経済オープン、生活オープンしたところも、これまただからさ、ねえ、重症患者がどんどん出てきたりしたら元の木阿弥でしょ。そうなった時にもうビフォーコロナに戻らないってことはっきりするわけですよ。その時がいよいよ、まあ史上最大級のバブル崩壊ですよね。なんか構えも備えも全くないように見えるな、棒立ちのように見えるな。だからこのまま何事も起きませんようにと祈ってるだけのように見えますね。これ日本だけじゃなくて世界がこのまま何事も起きませんようにと祈ってるだけなんじゃないの。なんか本当昭和20年の8月15日の寸前のような感じがしますね。どうするんですかね。まあとにかくどういう形で終わるか見ないと分かんないですね。だから昭和20年だってですよ、4月30日ですね、今日4月30日ですから、この日はヒトラーが自殺した日ですよ。昭和20年4月30日はヒトラーが自殺した日ですね。ドイツ帝国が消滅した日ですよね。でその少し前にイタリアのムッソリーニが殺されて、で杯にされたと。でまあそっか、でこの時点で終わってれば、まあ、東京大空襲はあったけども長崎広島の原爆はなかったし、満州はまだ攻め込まれてませんよね、ロシアソビエトにね。だからだいぶ被害少なく済んだしね。えまあだから今回はどこで終わるかだね。このだからウイルスがどこで静まるかですよ。わかんないですよ本当に。バージョン2の第1波はどうも天井打ってきたけども、その後第2波3波おそらく来るだろうから、どこでウイルスが、まあ、本当に収まったという状況になるのかは分かんないです。やってみるまで分かんないですよね。そうするとやっぱりまあそうそう先じゃないですよね。やっぱりなんか今バージョン2は早いよね。猛烈な勢いで増えてって、だから減るのも早いかもしれませんね。その代わり変異も早いからまた次のが来るという形でしばらく行くんじゃないかと思うんだけども、まあいずれにしろあれだけすごいとコロナ前に戻らないから、その先そのギャップだね、認識のギャップすごいですね。振り返るとですね、例えば昭和大正9年のバブル崩壊ありますよね。であれでバブル崩壊大変なことなんだけども、それがやがて関東大震災になるんですよ。大正12年ですね。もうあれで決定的になっちゃって東京がだから焼け落ちちゃったわけですね。で昭和2年に金融恐慌で、5年に昭和恐慌ですから、もう結局そこまで奈落の底に落ちていくわけですよね。やっぱもう絶対元に戻らないということがもう関東大震災でもほぼはっきりして、でその後2回の恐慌でもう完全にそうなっちゃって新しい時代に行くしかないっていう方の形になるわけね。でまあ満州出ていくわけですよ日本はね。そうすると、今度もですね、まあそのウイルスは地震と同じ自然災害ですよね。だからもうすでに08年のリーマンショック以降、もう本当は金融ぶっ壊れてるんですよ。ぶっ壊れてて、でトランプが世界を変えてきてますよね。トランプの1期目で世界を変えてきちゃったからもう元に戻らないんだけども、コロナでそれがはっきりしたと。だから地震に相当するものがコロナなんだと思うんです今回ね。まあもっとひどいのは来なきゃ当然 ありがたいと思うけども、とにかくコロナでもう変わったと思いますよね。そうするともうこの先バブルは崩壊するしかないんですよと。構えも備えも皆無で、いわゆる金融恐慌、生活恐慌、産業恐慌になってきますよね。さあどうするのっていうと、もうこれは自分たちでやるしかないな。津波てんでんこ、強行てんでんこですよ。自分たちで行くしかないね。政府はまあ日本の場合だったらハイパーインフレにならないで済むんでしょうけどね。でも金利は跳ね上がるんじゃないの。大変だと思うな。やっぱり最後の皇室の話も含めてね、 次を担う人がいないということは明治朝政府はこれで終わりではないかと私は思うんですよ。所詮長州でしょ、終わりじゃないの。長州、イギリス、アメリカと組んだ政治だよね。はっきり言ってね、明治朝政府ってやつはね、終わりなんじゃないかな。まあ付き合いは当然続きますけども、政治の根幹ではなくなんじゃないの。そうするともうちょっとこれを継ぐっていうことは難しいんじゃないかな。そうな気がしますね。それからやっぱり米国が動き出してきましたね。バイデンの演説の通りですよ。米国が動き出してきましたね。要するにバイデンはもう、まあトランプ側って言いますか、トランプ革命の上にしかいない人だっていうことは分かりますね。要するに金持ちのための、大金持ちのための政治はもはや終わったってことですね。再び動き出したアメリカと。これはそうですよ。マリコパ軍ね、アリゾナ州、あそこは300万人ぐらいいるでしょう。大きい軍ですよね。あそこで不法選挙の、今関西やってて、民主党があれだけ邪魔してるってことは不法選挙やったんだろうな、あれな。ねえ、不法選挙やったからあれだけ邪魔してるわけでしょ。で、だからあれでもうすぐ出てきますわな、不法選挙が。それは全米を揺るがせてみんな変えますよね。コロナ対策で成果を上げたったらワクチンはトランプがやった話だもんな。雇用創出もトランプがやったんでしょ。だからもうトランプを叩いてるわけだいっていうのはこれね。そういうことでしょ。マリコパ軍だってトランプたちがやったことだし、コロナはあれトランプの時代から一生懸命、あれでしょ、ワクチン配ってるわけでしょ。雇用創出もトランプでやったわけでしょ、これ。この100日間の話じゃないでしょ。トランプ時代からやってるわけでしょ。で、次ですよ。中間層が国を築いたと。要するに、ウォール街がこの国を作ったのではなく、中間層がこの国を築いたのだ。これが重要なポイントだよね。これを言われたらもう、お引き取りで願う人がたくさん世界にいるわけですよ。それを言っちゃおしまいだってやつだよ。この国は、あなた王様の国ではない。民の国だみたいな話ですから。ね、この国の民衆は、この国のいる人々は、あなたの奴隷ではない。あなたこそ、この国を去るべきだと。ここは、この人々の国なんだという話だから。国王が大事なんですか？あるいは、その国民が大事なんですか？と、国民が大事ですって話ですね。ウォール街が政府のファイナンスもやってんだし、ウォール街が金融のファイナンスも、企業のファイナンスもやってんだし、ウォール街が外交のファイナンスもやってるんで、ウォール街が国王みたいな立場だったんですよ。ウォール街がこの国を作ったんではないと。中間層がこの国に築いたと。労働者層を再建するんだと。雇用を生み出すと。竹中平蔵聞いてるかという世界ですよ。これ竹中平蔵の政策の正反対じゃないこれ。金融を中心に、中間層をなるべくね、潰して、非正規にして、で、なんだっけ、ミニマムインカムで、ベーシックインカムで、細々暮らすだけに貶めてしまえと。労働者層なんか、要するにもうバラバラにしゃいたのは竹中たちの政策でしょ？正反対じゃないですか。竹中破れたり、竹中を破ったのはバイデンであったと。バイデン民主党が竹中を破ったと。歴史的な私演説だと思いますけどね、これね。すごいね。あとは気候温暖変動対策とか、このあたりはだからほら、左派の政策だよね。で、先端技術開発進める。これトランプがやったらしいでしょ。21世紀の競争に勝ち抜くって、これトランプの発想だよね。で、企業、富裕層に負担ってのは、ここがですね、要するに、ウォール街系のところにから金を持ってきちゃえと。ディープステートから金取り上げろっていうところが、まあトランプたちの政策だよな。まあそんなことで、あと海外との対決性はまあそのままですよね。まあそういうことで、まあバイデンもトランプたちの路線の上にいると。で、それが固まったんで議会でこれ発表することを許されたと。だから、まあ言ってみれば大金持ちにとってみれば、こんな屈辱的な会はないよね。これ上院の議場ですか？ねえ、こんな屈辱的な機会はないですよね。まあ、これでもう崩壊したんですね。大インプバビロン倒れたりですよ。大インプバビロン倒れたりで、まあこれで まあなんて言いますかね、ディープステートの一番真ん中の部分は、これでもう存続が許されなくなったということですね。それをトランプがやると言うと、いろいろ批判も来るでしょうけども、バイデンにやらせたわけですよ。バイデンに言われちゃですね、選挙違反やってバイデンにね、バイデンにトランプが政治取り返そうと思った連中はもう、うん、怒りの持ってけ場がないですわな。だからもうバイデンはいいと。バイデン捨てるという話になると思いますよ。いやーすごいね。今回のカサンドラクロスはですね、本当にすごい。スティングとカサンドラクロスですよ。歴史に残る話じゃないですか。だからもう日本もこのままで行くのよ。だから竹中も終わりよ。で、財界の変な連中も終わりよ。ね、役所も経産省終わりよ。こんな様子だとね。まあもう終わっちゃってるけどさ。ね、時代は動きましたよ。そして、マリコカパ軍ね、マリコパ軍ですね。の選挙違反の、摘発っていうか、監査続いてて、なんか紫外線かなんかで見る透かしをチェックしてますよね。やっぱなんか透かしつけてたんですね。噂通りだったんですね。なんかやってる様子が見えますね。それからアフガニスタンからの撤退を始めましたね。で、撤退容易にするために今なんか B52 出したりミサイル行ったりしてますが、まあアフガニスタンから撤退ですわ。で、大使館も撤退です。カブールの、アメリカ大使館ももう撤退ですね。撤退始めてますね。で、なんとかこう南ブタナの最後、南ブタナの最後みたいな大混乱にならないように撤退しようということで、まあ、撤退が一番難しいわけですからね。だから、よくね、アメリカを2つに分けるって言うけども、アメリカ、アフガニスタンに侵略したのが古いアメリカ、911のアメリカで、これがバイデンが最後で、つまりソビエトで、ソビエトはアフガン侵攻から帰った後潰れたでしょ。で、ロシアになったでしょ。ロシアに相当するのをなんか、トランプさんに作りたいのかな。古いアメリカとは違う新しいアメリカね。まあ、その辺はよくわかりませんけども。まあ、これバイデンがですね、これアフガン撤退を発表したでしょう。それでこう言いましたよ。もはや911事件はアメリカ軍のアフガン駐留を正当化することができなくなった。そういう表現してましたからね。で、その表現を米軍の星条旗新聞が見出しにしていましたからね。随分変わった表現ですよね。911事件が米軍のアフガン撤退を正当化できないということで、じゃあ911事件って何だったんですかって話ですよね。トランプは前から911事件の真相を暴くと言ってますよね。いや、暴き始めたんじゃないの？アフガン撤退してから全部暴くんじゃないの？ねえ、撤退完了したら今度の9月11日に全部暴くんじゃないの？本当のこと全部これで明らかにして終わりにしようということですね。でもそれって今までのアメリカの終わりを意味しますよね。911以降のアメリカの終わり。だからもうそれ今のアメリカの終わりを意味しますよね、それね。すごいなと思います。で、ダンスカミノさんの、ツイートに前ありましたね。トランプが青の旗の元に出てくるってね。トランプ復活は青の背景でありましたね。このことなんですね。バイデンに、まあ、トランプの政策を言わせたと。新しいアメリカの政策を言わせたと。ここからトランプがなんか蘇ってきたと。だから青の中から、青の中にトランプ出てきた。このことだよね。いやー、なかなかすごいなと思ってね。見てますよ。それから、ウクライナも決着ついたようですね。ウクライナ東部クリミアはですね、まあ、ディープステートの牙城で、あそここそですね、バイデンの一番の利権の源でしょ？あそこ、ヒラリー・クリントンがやったとこですね、ウクライナもね、国ひっくり返しちゃってですね。しかし、まあ、トランプが出てきて、あそこだいぶ綺麗にしたんだけども、最後まだウクライナ東部に立てこもってたと。で、ロシア軍が囲んだと。10万人以上で囲んだんですね。そうしたら、まあなんか、彼らも戦いやんないことにしたんじゃないですか。このまま第三次世界大戦かと言われたんだけども、どうもなんか、彼ら手引いたようだね。で、ロシア軍も撤退したと。で、その後ですね、今黒海の方に米軍のまた軍艦が入ってきてですね、ロシア軍と対峙してますが、まあ、もうクリミアからね、ウクライナ東部を抑えられたら、アメリカ軍は動きようがないですよね。まあそんな感じで、それから今なんかキルギスタンとタジキスタンの間で国境紛争起きてますね。あれたびたび起きる地域で、アフガニスタンでまあ米軍帰ると、でウクライナ東部のディープステートももう 終わりが見えたということになると、やっぱりキルギスなんかもいろいろある国ですからね、まあまたドビノ式になんか中央アジアは動くかもしれませんね。でも動けば動くほどロシアがあの影響力強めるでしょうね。え、それからアルメニアもそうだよね。あのトルコが、アルメニアを虐殺したって話をバイデンが認めたとありましたでしょう。アルメニア、トルコによるアルメニア虐殺を、バイデンが認めたということになると、トルコはバイデンとはいい関係結べませんね。とトルコと、トルコは NATO の一部ですね。と NATO が完璧な亀裂になりますよね。でこれから NATO の外相会談で、バイデンとトルコの首相もまた会うことになってますけど、 NATO のなんか外相会談にバイデン行くんでしょ。恥をかきに行くって話だな。 NATO の関係を一番壊す一つの理由が、バイデンがトルコによるアルメニア虐殺を認めたことでしょ。認めさせられたわけでしょ。で自分大恥かかされたわけでしょ。大恥かかされて、さらに恥の上塗りをかかされに今度 NATO の外相会談行くんでしょ。 NATO 崩壊でしょ、実的にはもう。いやすごいですね。だから自分たちで壊させると、バイデンに全部壊させると、バイデンにカサンドラクラスやらせると、そういうことだと思うんですけどね。アルメニアももう大変ですよ。あそこしかしなんか哀れな国ですよね。あの宗派宗教違うもんでですね、昔からこういろいろとまあ紛争に巻き込まれてひどい目に遭っててですね、もうだからああいう中央アジアの民族紛争、宗教紛争ってですね、もうどうやったら解決つくのかっていうぐらいの世界ですよね。これモスクワタイムですね。それから一方ですね、新しい流れの方として台湾とアメリカの関係ですね、これがどんどんアップグレードされていったと。日本もそうですね、アップグレードされていって、こっちもだから戦争をやらないようにってことやってるんでしょうけども、まあ、とにかく台湾と、アメリカの関係はますます、グレードアップされていったということですね。まあ日本も上手に付き合わなきゃなんないことになってきましたね。下手になんか戦争に巻き込まれたら日本も大変ですからね。だからアメリカが一気に崩れちゃったりすると大変で、まあだから中国共産党をどうするかですよ。私はもうだから前から言うようにね、中国共産党がもう足腰立たなくなってるからこそ、アメリカもこうやって大々的に台湾を攻めてるんだと思うんですけど、イランも同じだと思うんですけども、イランや台湾にこれだけ猛烈に行ってるっていうのはもう腰砕けちゃってるからだと思うんですけども、中国共産党もイランのねディープステートもだからこれだけ声高にいろいろ言ってやってるんだと思うんですけどね。そうすると、あとはだからこの後始末ですよね。フェデラルリパブリックオブチャイナでしたっけ、中華連邦共和国ですか。まあそんな話もあるしね、まあそれに向けて水面がいろいろやってるんでしょうけどもね。だから東アジアはだいぶ変わるんじゃないですか。東アジアはだいぶ変わって、だから今の国際秩序の変化は特に東アジアにとってみると91年のソ連崩壊以上ですよね。あるいはヨーロッパにとってもトルコはどうなるかってことになりますから、あと中東どうなるかってあるから、やっぱり91年の以上に大きくなる可能性ありますよね。東ヨーロッパの行方も含めてね、やっぱりまあこれで冷戦は完全に終結になる可能性も大いにあると思いますよ。新冷戦どころか、要するにもう立ち行かなくなってるからこうなってきてるわけでね、今までの冷戦っていうか今までの関係がね。でさっき言ったタジキスタンと、キルギスタンの国境紛争で、これ水争いなんですね。前からこうよく揉めるとこなんですよ。でとりあえず停戦したって言ってるんですけども、まあ、いつまで続くかですね。でこここじれてくるとですね、もう大変ですから。あそこは米軍基地があるのはウズベキスタンでしょ。でキルギスタンって昔からなんか偉い変な独裁政権があって、めちゃくちゃなことやってた人がいたとこですよね。でだからまあこの中央アジアにね、こう紛争が広がっちゃうともう収拾つかなくなっちゃうんで、なんか本当一つ間違えると終わりのない戦争が始まりかねない怖い時期に入ったことは間違いないですよね。まあそんな形で国際秩序もだいぶ変わってきたなと見てて思います。だからまあ最終的にはロシアがアメリカのディープステートを軍事力で抑え込みつつあるということなんでしょうね。で日本を含めて今後の国際秩序の変化は91年のソ連崩壊以上だろうと私は思います。で金融経済はですね、もう自助しか残ってませんね。 もうあと自分で泳ぐしかないですね。まあ金の価値ぐらいはね、日本の場合だったら政府が守るっていうか、日本人があんまりね円使わないから、結構つましやかに暮らしてて、それなりに貯金持ってるから、まあ足りない人には裏から回せばいいんでね、所得の分配だけやればいいんで、分配できる政府さえ呼ぶとけばそれはなんとかなりますから、そういう意味って言うと、なんか日本の国内は経済の大枠はまあ残るんじゃないかと、金融経済の大枠は多分大丈夫じゃないかと思うんだけど、世界はなかなか大変だね。まずそのバブル崩壊はですね、さっき言ったようにコロナ前の現実とコロナ後の現実の落差がバブル崩壊の最大の原因ですよね。相場の方はコロナ前の現実よりもっと良くなるっていうことで期待感で、株もコミュニティが上がっちゃってるんだから、実際にはコロナ前よりはるかに悪くなるっていう現実があるわけで、とてつもない落差があるわけですよ。華厳の滝ぐらいの落差があるわけですよ。この落差を埋めるときに巨大なバブル崩壊が最後の大暴落をもたらしますね。で、今それが表になる前に巨額の損失やスキャンダルの話が次々に出てきてるんですね。ちょっとこれ見てみますとですね、例えばダンスケ銀行ってありましたけど、デンマーク最大の銀行でね、もうこれ何年も前からねスキャンダルがあるんですよ。これは今から2年前の記事ですかね。そのロシアとヨーロッパの間のマネーロンダリング、ドイツ銀行 KBC、 ライファイゼン、 ABN アムロ、ラボバンク、スウェードバンク、ノルディア、 ING、 クエディアグリコール、まあこんな名前が次々出ていってですね、特にダンスケ銀行がですね一番大きいんですよ。これマネーロンダリングがねアクティブだったらしくて、エストニア支店を舞台にしてるんですね。これエストニア法人を舞台にしていて、でこの間だから CEO が辞任しましたよ。オランダの捜査でマネーロンダリングの容疑者になったとか言って、ダンスケ銀行の CEO が辞任してましたよね。デンマーク最大の銀行の頭取がですねマネーロンダリングの容疑者になっちゃったんですよ。すごいことですよ、もうこれ。いや、こんなの典型的にバブル崩壊だ。こんな金が続いてらですね、なかなかこういう問題に出てこないんですって。金がだから途切れてきたからこういう問題が出てくるんでね。まあ、金の切れ目が縁の切れ目の典型ですよね。それからこれ、クレディスイス。これはアルケゴスですね。アルケゴスキャピタルで大損しちゃって、で、野村も大損したんでしょ。いくら損があるかまだ分かんないんでしょ。要するに連鎖倒産が広がってるらしいんですよ。あの実質連鎖倒産が広がってるらしくて、最後整理したらどれだけ損が出るか分かんないんでしょ、これね。え、まあこんな、要するに一つのファンドがねえ何兆円という金を動かしてるとね、大変なことになるわけですよ。で、トルコ、ビットコインとその他暗号通貨の取引禁止しましたけど、ここはですね、取引交換所のですねオーナーがですねお客の金2000億円持って逃げちゃったんですよ。そういう事件が起きたんですよ。めちゃくちゃですよ。だからこういう巨額持ち逃げ事件とか、典型的にバブル崩壊時によく起きる現象ですよね。バブル崩壊するとそういうスキャンダルね珍しくないんですよ。あー、これ起きたなーっていう感じがしてましてね、まさにこういうのがスキャンダラスな典型ですよね。だこういうのが出てきて、あとにね、政治家と金をめぐるスキャンダルとか出てくると、いやもうこれは完全にバブル崩壊だなと。あと最後はね、相場の大暴落があって、で人々の意識も変わるし、まあ強硬になってきとくるという順番なんですよ、大体ね、この世界は。だからこれ FRB のその資産残高なんですけども、今 FRB 少しずつ資産増やしてるんですね。だから少しずつ金入れてんですよ。ね、少しずつ金入れてて、まあコロナってこともあってね。でもこれコロナが始まってこれだけドンと金入れたでしょう。結局なんかドル安進んできてますから、日本だけですよね。日本はどうもドルが足りないみたいで、無理やりドル買ってるんで、あんなドル安になってんだと思うんですけども。あ、ごめんなさい。ドル高円安になってんだと思うんですけどもね。あれは日本がアホこいて、ドルで大失敗したか、ドル投資で大失敗したその付け払いであんなドル高円安になってたと思うんですけども、世界はですねやっぱドル安基調ですよね。でこうやって FRB 金入れてるんだから、まあ今までの入れ方に比べればね、これがリーマンショックでしょ。これが今回のコロナで、いかにコロナがすごい危機だったかって分かりますよね。桁が違いますよね。桁が違うっていうか、コロナの時入れた金が、リーマンショックで入れた金が直後に入れた金1兆ドルでしょ。その後ですね2兆3兆 入れたんだね。で、コロナで今回は一気に3兆入れたんですよ。だから今まで、こっから入れるとですね、ここまで、6年、5年かかって入れた金額を3ヶ月ぐらいで入れちゃったんだよ。5年かかって3兆入れましたよね、この時ね。1、2、3兆、ここまででしょ。5年かけて3兆入れた金額を FRB はね、今回ね、3ヶ月で入れちゃったんだよ。まあ、それぐらい今回はだから大変なのよ。相場も完全にだから原子炉、そこ抜け落ちてんですよ。世界の金融原子炉はもうこのリーマンショックでメルトダウンを起こしてんですよ。だからもう水入れても入れてもね、ダメなのよ。で、また水入れたのよ。で、足んないから今度は少しずつ入れてんですよ。もうこれもうどうもならんね、こういうの見てるとね。だからもう、金融財政政策限界だと思いますけども。投資家の投機マネーもなんかもう減少方向ですよね。こう、結構みんな手仕舞いしてんじゃないですか。一部はね、買ってる連中もいますけどね。結局、こういうのってですね、最終的には、まあ、期待で買われた相場が、現実で売られるという展開なんですね。これですね、期待で買われた相場が、コロナ後の現実を受け入れなきゃならなくなる時が来ると。これですね。期待で買われて、現実で売られるという展開ですから。そうなるとやっぱり大きな船より小さなボートの方がいいね。大きなボートはちょっとやっていけなくなるんじゃないですかね。私そんな気がする。小さなボートで行かないと難しいと思いますね。で、こっから先やはり崩壊、混沌、再生でありますから、まあ、最も大切な混沌の時期をいかに献身的に前進するかというところがポイントですね。で、最後にちょっとですね、ソニーのですね、設立主義書をね、ご覧いただきたいと思うんですね。これはいいことが書いてあると思うんですよ、これね。ソニー、実はこの会社はですね、昭和21年1月、だから敗戦からまだ1年も経ってない時に、イブカ・マサルさんがですね、起草したもの、イブカさんたちが作った会社で、最初作った会社の名前がですね、東京通信工業株式会社っていう名前だったんですね。ソニーに名前変わるのは昭和33年なんですね。で、この設立収支が大変よろしいんですよ。まさにこの混沌からの再出発に全くふさわしいですね、収支書なんで。ちょっと読んでみますね。東京通信工業株式会社設立収支書、イブカ・マサル。いいんですね。で、戦時中私が在任していた日本測定器株式会社において、私と共に新兵器の試作、製作に文字通り新職を忘れて努力した技術者数名を中心に、真面目な実践力に富んでいる約20名の人たちが、終戦により日本測定器が解散すると同時に集まって、日本通信研究所という名称で通信機器の研究製作を開始した。これは技術者たちが技術することに深い喜びを感じ、その社会的使命を自覚して思い切り働ける安定した職場をこしらえるのが第一の目的であった。戦時中すべての悪条件のもとに、これらの人たちが志士として使命達成に努め、大いなる意義と興味を有する技術的主題に対して驚くべき情熱と能力を発揮することを実地に経験し、また何がこれらの真剣なる気持ちを鈍らすものであるかということをつまびらかに知ることができた。それで、これらの人たちが真に人格的に結合し、固き共同精神を持って、思う存分技術、能力を発揮できるような状態に置くことができたら、たとえその人員はわずかで、その施設は乏しくとも、その運営はいかに楽しきものであり、その成果はいかに大であるかを考え、この理想を実現できる構想を、主従、心の中に描いてきた。ところが、図らざる発終戦は、この夢の実現を促進してくれた。いいですか？終戦が夢の実現を促進してくれたんですよ。誰誘うともなく志を同じくする者が自然に集まり、新しき日本の発足と機を同じくして我々は発足した。発足に対する心構えを今更嘲笑する必要もなく、長い間皆の間に自然に培われていた共通の意思に基づいて全く自然に滑り出したのである。最初は日本測定機から譲渡してもらったわずかな試験機と材料部品と小遣い程度のわずかな資金を持って、できるだけ小さな形態で何とか切り抜けていく計画を立てた。各人はその規模がいかに小さくとも、その人的結合の緊密さと確固たる技術を持って行えば、いかなる荒波をも押し切れる自信と大きな希望を持って出発した。かような小さな規模で出発したゆえんは、この国家的大転換期における社会情勢の見通しができず、 また我々の仕事が社会に理解され利用価値を見出されるまでには相当の期間を要すると考えたからである。しかるに実際に動き出してみると、我々が持つような技術精神や経営方針がいかに現下の日本にとって緊急欠かべからざる存在であったかを、各方面からの需要の声を通じてはっきり自覚せしめられたのであった。それはまず低信院運輸省等の通信に関係ある官庁の活発な動きに乱された、ちょっと、途中略しましてね。その他短期日のうちにこの方面より提案された新製品の研究施策依頼の種目は相当量に上る状態であったということですね。で、以上のごとき各方面からよりの需要の増大は我々に新しい決意を促したのである。すなわち資本と設備を拡充することの必要と意義を痛感したのである。ここですね。でさらに今ちょっと振り返りますけども、諸大学研究所の学級同じ志を有する良心的経営者らと特に深い相互扶助的連携を持つ我々はこの方面よりの優秀部品類に対する多種多彩な要求に透明しつつあるのである。良心的起業家ですよ。だからもう戦争でボロ儲けしようというのは戦争でボロ儲けしようという経営者ではなくて、良心的な起業家と組んだということですよ。まさしくそう、良心的な起業家、良心的で志を持つエンジニア、人々が組まなければ新しいものは生まれない。最初は小さくていいんですって、最初は小さくした方がいいんですって。で、世の中の需要があれば適宜それを大きくしていくということで、しかも大きくしなくたって内容を充実でもいいわけですから、我々の頃からなる試みが各も社会の広範な層に反響を呼び、発足より順日を経ずして新会社設立の機運に向かったことに対し、我々は言い知れぬ感動を覚える。それは単に我が社の前に確固たる発展飛躍を約束するばかりでなく、我々の真摯なる理想が再建日本の企業のあり方と図らずも一致したことに対する大なる喜びだからである。会社設立の目的、真面目なる技術者の技能を最高度に発揮してしむべき自由闊達にして愉快なる理想工場の建設。もう一回読みますよ。真面目なる技術者の技能を最高度に発揮してしむべき自由闊達にして愉快なる理想工場の建設。これを100としたら、皆さんの今の工場、職場は何点でしょうか。日本再建、文化向上に対する技術面、生産面よりの活発なる活動。日本再建、文化向上ですね。戦時中各方面に非常に進歩したる技術の国民生活内の即時応用。諸大学研究所との研究成果のうち最も国民生活に応用価値を有する優秀なるものの迅速なる製品、商品化。で、当時無線通信機器の日常生活への浸透化はラジオで特にね、並びに家庭電化の促進。で、まあ、こういう話がありますよ。それから経営方針。不当なる儲け主義を廃し、あくまで内容の充実、実質的な活動に重点を置き、いたずらに規模の大を追わず、もう一回言いますよ。不当なる儲け主義を廃し、あくまで内容の充実、実質的な活動に重点を置き、いたずらに規模の大を追わず、経営規模としてはむしろ小なるを望み、大経営企業の大経営なるがために住み得ざる分野に技術の進歩と進路と経営活動を期する。繰り返しますよ。経営規模としてはむしろ小なるを望み、大経営企業の大経営なるがために住み得ざる分野に技術の進路と経営活動を期する。極力製品の選択に努め、技術上の困難はむしろこれを歓迎、量の多少に関せず、最も社会的に利用度の高い高級技術製品を対象とす。また単に電気、機械等の形式的分類は避け、その両者を結合せるがごとき、他者の追随を絶対許さざる境地に独自なる製品化を行う。技術界、業界に多くの知識関係と絶大なる信用を有する我が社の特徴を最高度に活用、もって大資本に十分匹敵するに足る生産活動、販路の開拓、資材の獲得等を相互扶助的に行う。従来の下請け工場を独立自主的経営の方向へ指導育成し、相互扶助の陣営の 拡大強化を図る。繰り返しますよ。従来の下請け工場を独立自主的経営の方向へ指導育成し、相互扶助の陣営の拡大強化を図る。従業員は厳選される。かなり少人数をもって構成し、形式的会食性、食会性を避け、一切の秩序を実力本位、人格主義の上に置き、個人の技能を最大限に発揮せしむ。繰り返しますよ。従業員は厳選されたる。かなり少人数をもって構成し、形式的食会性を避け、一切の秩序を実力本位、人格主義の上に置き、個人の技能を最大限に発揮せしむ。1、会社の余剰利益は、適切なる方法をもって全従業員に配分、また生活安定の道も実質的面より十分考慮援助し、会社の仕事すなわち自己の仕事の観念を徹底せしむ。繰り返しますよ。会社の余剰利益は適切なる方法をもって全従業員に配分、また生活安定の道も実質的面より十分考慮援助し、会社の仕事すなわち自己の仕事の観念を徹底せしむ。こういうことでありますよ。これがやっぱりね、まだ戦争終わって1年も経ってない時の、後のソニーの設立主義書ですね。これこそまさにですね、混沌の時代の船出です。混沌の時代の船出、理想とですね、人ですね。理想と実力と人、これを合わせて新しいものを作る。そのどこに新しい方向があるかね、ルール書いてありましたね。こういうものが今必要ですね。ですからぜひですね、コロナ大騒ぎでありますけども、こういう新しい方向にですね向けて、ぜひ皆さん舵を切っていただいて、日本のものづくりもね、まあこういう形で再建するしかないし、これものづくりだけじゃないな、あらゆる産業がこういうような趣旨でね、立て直さなきゃいけません。でそれはあの混沌の時期やらなきゃダメなんですよ。落ち着いてからじゃなかなか怖いかない。混沌の時期でやらないとダメなんですね。ここに書いてありますね。真面目なる技術者の技能を最高度に発揮せしむべき、自由活発にして愉快なる輸送工場の建設。だから戦争中の工場はその反対だってことですよ。不真面目な技術者が技能も活かせないで、で、全くですね、暗くて、で、陰惨な、で、地獄のような工場だったって意味でしょ、これ。はっきり言って、戦時中の戦争末期の軍需工場なんてそういう世界だったわけでしょ。その、だから反動ですわ。ここ反動でいきなりボーンと出れることが時代がね、節目を超えたってことなんです。私今年の秋ぐらいは、秋の終わりこんな感じじゃないかと思うんですよね。ですからこれが混沌の時代に新しいものを作る時の典型的な姿でありますから、まあ、この辺はですね、ぜひ考えてください。今の話ね、ちょっと画面切り替え忘れましたね。今のこの理想なる真面目なる技術者の話、ここに書いたんですよ。設立収書のとこに書いてありました。この最初のとこに書いたんですね。ここね、真面目なる技術者の最高度に発揮せしむべき、自由活発のうち愉快な理想工場の建設、ここに書いたんですね。まあこういうのも参考にしていただいて、ぜひ頑張っていただきたいと思います。まあこういうのがやっていくと、まあ再生が本格化するってことですね。はい、ぜひ皆さんでこの先も頑張りたいと思いますんで、今月もどうぞお元気をお過ごしください。質問の方はですね、文章にして置いておきます。土曜日の朝ですねまで受け付けますから、あと文章で回答しますので、何かありましたら置いておいてください。では今月もこれで終わりにさせていただきます。どうぞ皆さんお元気でお過ごしください。さよなら。